アートトーク。
じゃあ、はい、どうぞぼちぼち皆さん集まってきていただいてありがとうございます。はい、
萩野正樹さんをお迎えしての XSAT X スペースアートトークを行います。でこの番組は各週水曜日で第2第4水曜日の夜9時からやっておりますので、今週は
あれ、つくださんの声が聞こえない感じ。あれ、僕のネットの調子が悪いかな。
ちょっと
大丈夫ですか？ごめんなさい、なんか不安定でした、僕が。
大丈夫かな。
はい、はい、すいません。
アーカイブは、ポッドキャストの方で、
はい、
まさきさんのポッドキャストで聞けますし、ここも一応残っているんですかね。
はいはい、残っておりますので、はい、聞けるようになったということなので、
そうですね、前編を聞きになりたい方はそれをちょっと聞き直していただければと思います。
はい、はい、では今僕の音声は大丈夫でしょうか？なんかすごい不安やけど、ふわふわしてそうですね。あれ、大丈夫であるといいんですが。はい、つくらさんが不安定なのかな。はい、あ、ありがとうございます。はい、では、ご紹介いただきました萩野正樹です。はい、日本とドイツで中心に、現代美術家として活動しておりますということで、今回は、上のリンクの右側ですね、ノートの方で、記事まとめてあります。今回はマシュー・ウォンという作家について紹介したいなと思います。もし僕の声が途切れてたら、なんか皆さん、なんか、絵文字で送っていただければなと思います。
はい。
はい。一応、そうですね、マシュウォンのについて知ってたよっていう方、知らなかったよっていう方、なんか顔文字で表現していただければなと思います。なんか、ポジティブな顔と、なんか、ネガティブなのがあれば、一応ね、日本ではまだまだ、こう、取り立たされていないのかなという印象ではあるんですが、皆さんどうでしょうか。あ、結構知ってる方もいる。あ、知らない方も。はい、ありがとうございます。はい、では、上の右側のね、リンクのノートの方を、一緒に見ていただきながら聞いていただければなと思います。はい、マシュー・ウォンなんですが、中国系かなと思います。もともと名前は中国人なので、はい、でカナダのアーティストなんですが、残念なことに2019年で35歳で、自殺をしてしまってですね、亡くなっているんですが、1984年生まれのアーティストです。はい、で、ニューヨーク・タイムズの、この共同主任美術評論家であるロバータ・スミスという方が、このマシュー・ウォンを同世代で最も才能のある画家の一人、同世代でというのはこう、ウルトラコンテンポラリーと言われる世代ですね、40歳とか50歳よりも若い作家のことを言うんだと思うんですが、この40歳アンダー440みたいなぐらいでは、最も才能のある画家の一人として称賛を受けた画家です。はい、で、もう1984年トロント生まれで、7歳の時には香港に移住をして、15歳の時にはカナダに戻ってきたと。で、2010年には、香港の大学に入学をして、そこでは写真の博士、美術博士号を取得しています。で、はい。で、トゥレット症候群っていうのを、患っていて、トゥレット症候群っていうのは、精神疾患とかの一つではあるんですけど、チック症ですね。音声チックと、運動チックっていうのが、あるんですけど、 まあなんか声を突然発しちゃったりとか、まあ首を振っちゃったりとか、まばたきがすごく多かったりとかっていう、まあなんかまあそういう衝動に駆られて、まあそれを抑えきれないっていうような、まあ症候群があったりとか、まあうつ病に苦しんでいたとかっていう、まあ精神疾患をまあ患っていたこともあり、2019年には35歳なんですが、まあ自殺をしてしまうという作家でした。はい。で、作家として、まあ、絵画、まあ、ペインターとして、まあ、すごく評価を受けているわけですが、ペインターをやってた時期っていうのは結局ね、7年とか8年の間になります。だから11年、2年とかですかね。の、まあ、その7、8年、6年とか、そのくらいの期間で、まあ、なんで今回僕が、まあ、主語を紹介するのかっていうことも下に書いてあるんですが、何よりですね、この業界大手の、アートネットという、まあ、メディアがあるんですが、ここが大体こう世の中のアートマーケットですね、サザビーズとか、クリスティーズとかですね、まあ、そういうオークションサイトとかの、なんていうのかな、こう総合的なデータとか統計とかを取ってるようなサイトなんですね。そう。で、まあニュースもたくさん有名なニュースを出してるんですが、ここの2023年上半期のマーケット調査っていうのが、まあ、先日発表されまして、そこのウルトラコンテンパラリー部門、まあさっき言ったアンダー40ぐらいの、若手作家の部門で、このマシュ・ウォンが、まあ、1位を取っていたと。
おお。
いうことがきっかけで、まあ、取り上げることにしました。リンクの方は下に書いてありますが、この2023年の上半期で5作品が出品され、要するに7、8年ぐらいしかキャリアがないので、作品数が、まあ、限られているわけですね。そんなに多くないわけですけど、その中で、5作品が出品されて、トータル額は、40ミリオンで、日本円で約14なので、約大体20億円ぐらいになります。で、作品の単価ですね。リバート・ダスクという作品が約10億円。ザ・ロードっていう作品が大体約7億円になってるぐらい。で、この単体額でも1位、2位を取っていると。まあ、このニュースのあれを見てもらうとすごくわかるんですが、ちなみにウルトラコンテンパラリーは日本人として、では六角彩子さんが出てますね。六角彩子が何位だ？ 7 位か8位に多分なってると思います。なんか、まあ、惰性じゃない、蛇足の話をすると、ここら辺を見ていただける。7位が六角彩子さんですね。まあ、大体6億とか5億円とかになってるのかな？そうかな？はい。になってますね。で、もうちょっと話をすると、コンテンポラリー部門、まあ、もうちょっと上の世代になる部門では、奈良友さん、日本でいうと奈良友さんが2位になってますね。149オファーがあって、115品が、落札されていますね。まあ、これ中国とかが多分強いのかなと思いますけど、村上隆さんも、7位になっていて、はい。まあ、バスキアが1位ってね、セシリー・ブラウン、この前せ、あの、ここでも紹介したセシリー・ブラウンが3位に上昇していたりとかですね、まあ、おまけとのことは、リンクの方を見ていただければなと思います。はい。草間彌生さんは2位になってますね。ポスト世代というかね、もう1個上の世代では、草間彌生さんが2位になってますが、はい。まあ、これ脱足です。はい。ということで、まあ、それくらいマーケットですごく評価を受けている、マシュボーンなんですが、何よりもやっぱりこの死後の作品、まあ、亡くなったことで、すごく評価を受けたっていうと、ちょっと、言い方が、なんか日本語ではよく、日本の中では昔から、なんか、アーティストって、で死ぬと評価されるよねっていう、これなんかすごく間違ってる話ではあるんですよね。死ぬことによって死後アーティストが評価されるっていうのは、必ずしも別にそういうわけじゃないし、その例っていうのはすごく、まあ、要はゴッホの 日本人がすごくゴッホが大好きで、でそのゴッホのあれが神格化していて、でゴッホがまあ亡くなってから、まあ、生前ほとんど作品が売れなくて死後すごく有名になったっていうストーリーをすごくこう影響を受けているので、日本たまにこうなんか例えば僕の親父ぐらいのね、父親とかの世代とかだと、まあ、心理評価を受けるんだよねみたいなことを本当に信じてる方がすごくいるような印象、何回か言われたことがあるんですけど、そうでもなんか実際それは間違っていて、まあ、そういうアーティストはごく稀にいるというだけで、基本的にはモディリアーニとゴッホとヘンリー・ダーガーぐらいしか名前がポンって出てこないような、まあ、すごく限られた例ではあると思うんですけど、まあまあ、もちろんね、バスキアとか、そこら辺もそうかなと思いますが、一応、まあ、このウォンがなくなったことで値段が大きく上がったっていうのは、まあ、そのバスキア以降を、まあなんか珍しく取り立たされたような形態なのかなと思います。はい。で、まあすごく珍しい例ということですね。はい。で、まあ詳しい経緯は下の方にも書い、あの引用では書いてあるんですが、基本的には、あまり有名ではなかったというのがもともとあって、で、この、カナダとか、まあ、ダラスの美術館、ダラス DMA、ダラスの、美術館、DMA が、初めて生前で、まあ、目をつけたりとかですね、まあ、いろんなアートフェアに出て注目を浴びたりとか、紹介を受けて、ギャラリストとかキュレーターとかがちょっと有名になってたっていうことは確かにあるらしいんですけど、まあ、本当、生前は少なかったと。はい、あまり有名ではなかったということですね。うん、で、そこからこの作品、ダラスじゃない、ウォンがなくなったことによって、とあるコレクターの方が、サザビーズに出品をしたと。で、下の方に、作品の方は載せてありますが、ザ・レルム・オブ・アピリオン、アピアランスという作品ですね。2018年の作品が、まあ大体予想、こう、オークションっていうのはその前に、まあエスティメイト、大体これくらいの値段ですっていうになるだろうって予想額が発表されてるんですけど、それが大体8万ドルだったですが、実際落札されたのは180万ドルっていう、まあ、予想のエスティメイトの22倍で落札されるっていうこと、まあ結構大事件だと思うんですけど、まあ、それからいきなりこう作品が高騰したりとか、まあ、有名になったというのがあるのかなと思います。で、ボンの作品っていうのは、何言ったらいいのかな。割と日本人は親しみやすい部類に入るか、ペインターなのかなと思っていて、まあ、要はナラティブだったりとか、ちょっとこう、作家の感情とか、こう、世界観みたいなのが表現されているように見える作品なので、すごく日本人には親しみやすいような作品なのかなと思います。で、ウォンの特筆する点というのは、セルフトートであるということ、要は自分、独学であるということが、取り立たされている。まあ、本人もなんかそれを売りにしていた時期があったらしいんですけど、独学であると。まあ、もともとは写真の、ドクターを撮ってるっていうこともあって、最初は詩、ポエム、まあ、シュルレアリスムとかっていうのは、アートの中に詩人、ポエマーですね、ポエムっていうのがすごく、まあ、強い力を持っていたこともあって、まあ、アートの中に詩っていうのは結構強い歴史上、まあ、あるんですけど、まあ、詩の部分から、ポエムの部分から美術の道に入って、そのこう写真の方に行って、最終的に花咲いたのは画家であるということで、画家に関しては、独学であるということですね。はい、そうで、まあ、このシャングリラっていう作品、下にも書いてありますが、シャングリラの作品が、まあ、パリの、有名なギャラリーのフランク・エルバスで展示があったりとか、まあ、2018年3月にはこのカルマギャラリー、すごく有名なギャラリーですね、カルマで、ソロデビューを果たしたことによって、まあ、一躍有名になると。だから2019年に亡くなるわけですけど、2018年の3月で このカルマでソロショーをすることによってすごく有名になったと。もう本当にこう爆発的に有名になった、生前有名になった期間ってのは1年ぐらいしかないというわけですね。うん、で、2018年カルマで開催されたこの個展で小さな水墨画を購入した2年後で、このうで、とあるオーナーですね、作品を持ったコレクターが、この彼が亡くなる数ヶ月後、亡くなった後に、サザビーズに作品を出品したことが最初の、セカンダリーへのデビューらしくて、ここから一気に、作品がどんどん。この時、初めて出品されたにもかかわらず、このサザビーズのこの日の最高額を取るというぐらい、すごく有名だった、いきなりパコンといったということですね。亡くなったことっていうのが、きっかけであるのかなと思います。で、他の彼の作品も見ていただければ、わかるんですが、今、下に行きましょうかね。キングダムという作品、2018年の、上のノートの記事の方ですね。右側のリンクに貼ってあります。ノートの方の、キングダムという作品があります。で、この作品、わかる人にはピンとくるのかなと思うんですが、一番下にですね、クリムトの作品のリンクが貼ってありますが、彼の作品っていうのは、言ってしまうと、すごく写実的で上手とかそういうわけではなく、セルフトート、自分独学っていうこともあって、技法がどうとか、その画力っていうと言葉が広いんだと思うんですけど、写実的な画力っていうのが、を売りにしているわけではないっていうのはすごくわかるかなと思います。で、なんで彼が評価をされたのか、もちろんそれは亡くなったことっていうのも、大きな要因ではあるのかもしれないし、精神疾患を抱えていたということで、アウトサイダーアートとか、ブルットとかっていうことにカテゴライズされて評価を引っつける、美術史家っていうのはたくさんいるそうなんですが、シンプルに彼の作品が、すごく美術歴史的なバックグラウンドが見えるということが、一つ効果が、あるった、ことなのかなと思います。で、この作品、キングダムの作品ですけど、クリムトの、白樺の森かな、日本語だと白樺の森になると思います。バーチフォレストっていう作品にも、想起させるような、白樺の描き方をしているというか、っていう、他にも作品があるんですけど、ボービズム、野獣派ですね、ボービズムとか、ゴーギャンとかですね、とかの印象を受けるような色使いがあったりだったりとか、ちょっと僕、ホックに余韻見れ、なんか、もムードルームっていう下の作品ですね、ホックに意味があるような、気もするし、室内と窓の外っていうのはちょっと、マグリットっぽいような、気もするような、そういう想起させるっていうのが、彼がどれだけ研究をしてきていろんなものを取り入れたのかっていうのが、よくわかる作家なのかなって、そこが評価を受けるポイントだったんだろうなと思います。はい。で、このキングダムの作品なんですけど、ちょっとね、見にくいかなと思いますが、真ん中の方に、彼の作品の、統一というわけではないけど、よく出てくるモチーフとしては、風景画が描かれていて、それのスケール感を、ちょっとバグらせるために、人間が描かれている、ちっちゃな人間が描かれていることがあって、これが本人を意味しているであろうとされているわけですね。本人が、インタビューとかでこれ自分ですって言ってるのかもわかんないですけど、はい、で、よく書かれているのが王冠が一緒に書かれていると。で、本人自身のその人が王冠をかぶっていたりとか、王冠が置いてあったりとかすることがあるんだと思うんですけど、これは彼の中国語の文っていうのは、王様の王って書くわけですね。彼の名字ですね、周恩の恩の方は王って書くんですけど、その王っていうことが、の、なんて言ったらいいのかな、アトリビュートというか、シンボルみたいなことになっているんじゃないかというふうにされています。なので、しばしば、この王冠と人っていうのはよく出てくるものなのかなと、はい、思っていて、 はい、あ、そうですね。あと、ここの文章にも書きましたが、このアウトサイダーアーティストとして評価を受ける、まあ、要するに、障害を持った方とか病気を持った方が書くような作品っていうのは、まあ、アウトサイダーアートとかアール・ブルットって言われたりするんですが、これの最初の展示会、2016年の展示会のアマガンセットっていうところで展示されたグループ展の「アウトサイド」っていう、まあ、グループ展のタイトルがきっかけであるのかなっていうことも言われています。はい、で、なんかこうドーム型キングダムですね、ドーム型の中に入っているようなところを考えると、まあ、僕が書いた文章にもあるんですけど、ボードレールの詩の「スプリング・スリー」っていう、作品の中にも、この引用文が書いてある「I am like the king of the rainy country」っていうやつですね。はい、っていう、まあ、なんかその一節を想起させるのかなと思っていて、こう。キングとね、雨とかっていうことが、まあ、なんかこう詩から入った詩から芸術に入ったボードウォンは、まあ、ボードレールのこの、ね、スプリングスリーっていうのを認識しているようなこともちょっと想起させる作品な気がしてますね。はい、で、まあ、次他の作品目は、Once Upon a Time in the West、 これは映画のタイトルにも載ってますけど、まあ、この山々が描かれている作品ですね。とかっていうのは、山水画家の彼が、まあ、中国とか、まあ、香港とかですかね、はい、に滞在していることもあって、まあ、その香港の中で多分いろんな研究をしたことによってですね、山水画の影響を受けてる、水墨画の影響を受けてるっていうのを本人も言ってるみたいで、まあ、こういう風景画と空間記法に近いような描き方っていうのが、まあ、彼のバックグラウンドをよく見えるのかなと。で、さらに2018年頃からよく見られる技法としては、道を細く奥に続くような道を描くのがよく見られていて、まあ、奥の遠近感っていうのを、まあ、川にも見えるようなね、あ、水色の川が見えると思うんですけど、とかっていう、なんて言ったらいいのかな、こう遠近感を演出するような、作品の一つなのかなと思います。で、まあ、この色使いとかっていうのはやっぱりウォービズムのことが印象になったりとかする傾向になるのかなと思いますね。はい。で、まあ、先ほどちらっと紹介しましたその下の、ムードルームっていう作品、2018年の作品っていうのは、まあ、椅子があって、なんかカラフルな、室内の中に椅子があって、まあ、窓から風景がまた川が見えるような作品が書かれてますね。はい。ここら辺は、まあ、ホックニーミーとかマグリットミーがあるような印象が、僕はしますが、どうですか？ください。はい。こう見たときに、バックグラウンドが見えるような気はす
聞
る
こえ
と
て
思うん
ない。
ですけど。
あ、聞こえてます？
はい、はい。
はい、そうですね。マティスっぽいかなって自分は。
そうですよね。なんかね、マティスとかマグリッ
そう
トと
ですね。色
か
合いが
ね、
ね、結構ね、
国
鮮
によ
やか
な
ですね。
気がしてますね。で、なんかこの点々とかが、まあ、よく使われているんですけど、まあ、ここら辺はやっぱその一緒にしていいのか分かんないんですけど、例えば草間彌
おお。
生さんとかっていうのもやっぱりその何て言ったらいいのかな、まあもともとねアール・ブルットに属されるというか、草間彌生さんも結局は精神疾患があったとこのアートテラピーから始めるような作品だったわけなのだし、まあ、点描が、まあ、スーラとかですかね、とかっていう印象派のね影響があったりなんかするのかなとかっていう、まあ、やっぱりそのいろんな作家、から影響を受けているっていうのが見える部分が強いのかなと思います。うん、なんかただのミメシスっていうわけではなくて、彼の独自の世界観をちゃんと作り出しているというところが、割とね、こうできそうでできないことなのかなと、まあ、思っていて、その単純に模倣する、まあ、ミメーシスって模倣のことですけど、まあ、模倣するだけだと、まあ、パクリじゃんって言われておしまいなところ、まあ、なかなかそうにはならないっていうのって結構難しいことだと思うんですよね。うん、はい、ですね。はい、で、まあ、その下、リバーアートダスクっていうのが、さっきの 2023年上半期のアートマーケット調査で1位を取っている作品ですね。約10億円した作品ですね。つい最近10億円で売れた作品ってわけですね。このリバー・アット・ダスクっていうのが。ちょっと歪んだ平行、地平線と、今までさっき言ったみたいにこう道が出てる。あとは点描画っぽい、点で描かれているのと、このカラフルな作品っていうのはね、マティスみを感じたりとか、もしかしたらゴーギャンみを感じるかもわからないですけど、なんかこういう作品とってことですね。
確かに。
で、この下、シャングリラっていう作品が、彼が有名になるきっかけになったような作品ではありますね。2017年の作品です。というような感じですね。彼の作品っていうのは、ここ最近、2020年とかコロナで多分落ちたことを除くと、2022年、23年でぐっと上がってきて、亡くなった後から一気に作品の価値がガッと上がったんですが、それだけ、魅力的な作家なのは間違いないのかなと思いますね。他にもいくつか作品はもちろんあるんですが、彼の亡くなる直前のように書かれた、一番直近で書かれた作品っていうのは、なんて言ったらいいのかな、ちょっとこう、自殺願望があるっていうのが、暗喩的に表現されている作品なので、ちょっと一応はっきりはしましたけど、そういう作品もあったりですね、孤独と戦っているとかっていうこともインタビューですごく言っていたみたいで、彼が、うつ病とか、そういう精神的に追い込まれていながらも、作品を作っていたということが、ナラティブというかね、彼の作家性をすごく見えるっていうのはすごく、評価されていることの一つなのかなと思います。そうですね。だからこの、有名な作品の一つのこのレルム・オブ・アピアレンスっていう作品ですね。っていう作品も、これは、わかりますかね？皆さん、この真ん中の方に書いてあるやつですね。このレルム・オブ・アピリアンスっていうアピアレンスの作品は、どの作品を評価しますか？想起させますか？これわざわざ書かなかったんですよね。ちょっとクイズにでもしてみようかなと思って、コメントとかいただければどうですか皆さん。この真ん中の作品ですね、レルム・オブ・アピアレンスっていう作品ですね。この作品も、展示会のタイトルになってたりとか、かなりもちろん、オークションでも手になったのかな、ダラスどこだったかな、所蔵されている作品だと思うんですけど、彼まで展示された作品かな。どうですか。筑田さん大丈夫ですか。何か。
これなんだろうね。
僕はもうこれ月を見たし、この位置の月を見た瞬間にもうね、ムンクの浜辺にいる2人の女とかですね、要は月が描かれている状態っていうのはもうだいぶムンクを想起させるのかなと僕は思っていて、月の光とかっていう、いろんな作品がムンクには月出てくるんですけど、
なるほど。
月がこう地平水平線の向こうにちょこっと山が、見えるような状態で、上に真ん中、画面の真ん中に月が描かれていると。で、キャンバスの、大体8割、8分目ぐらいにこう水平線というか地平線がこう描かれていて、その反射がね、水面の反射が描かれているのがよくある、ムンクの「浜辺にいる2人の女」という作品が、なんとなく想起させるのかなと思うんですけど、こういうのをやっぱパッと、 作品を見ると、あ、これってミックの影響なのかなとかっていうのはすごくシンプルに見えてくるのかなと思っていて、この水面の代わりに植物が描かれているわけですけど、なんかそういうような、なんて言ったらいいのかな、どこから影響を受けてるのかなっていう彼のなんか研究のバックグラウンドが見えるっていうのはすごく、まあ、面白いというか評価が高い理由の一つなのかなと思っています。という感じで、はい。なんかまあ他にも作品はたくさんあるんですけど、やっぱり最初の方にも、ね、冒頭少し触れましたけど、やっぱりその6年、7年、8年ぐらいしか、絵画作品を作っている時間がなかったということもあって、作品数がすごく多いわけではないと。で、彼も精神的にも辛い時期が多分あったようで、まあ、作品のペースが速いわけでは多分ないタイプだし、研究も多分ね、しながらだったと思うので、まあ、そういう意味でも作品数、点数はね、すごく多くいうわけではないんですけど、もし興味があればいろんなところで見ていただければなと思います。で、現在、一番下の方にも、リンク貼ってあるのと、今、ツイートした、一応、リンク貼っときますね。上で追加にリンク貼っときますが、今、ボストンの方では、この MFA ですね、ボストンの MFA も、作品かなり持ってるらしいんですけど、まあ、このボストンと、ヘンリー&ルイス・フォスター・ギャラリーっていうところでは今展示をやってるみたいなので、これ聞いてらっしゃる方で、ボストン在住の方がいればですけど、はい、見ていただければなと思います。日本にもね、もしかしたらいつか来るかもしれないので、特に今、マーケット1位であるっていうのはすごく、注目される部分なのかなと思うので、今後、まあ、日本のアートフェアだったりとか、まあ、世界中のアートフェアでも多分、買い取ったギャラリーとかが出してくるだろうし、日本でも美術館とかがね、展示会を組む可能性もあるので、まあ、注目していただければなと思います。惜しい方をね、なくしましたけど。はい、というこんな感じで、今回マシュオンを紹介しました。いかがでしたでしょうか。コメント等あれば書いていただければなと思います。佃さんは大丈夫ですかね。ちょっと今日はうさぎさんが元気ですね。これなんか僕大丈夫ですか？ 音声ずっと途切れずに聞こえてましたかね。大丈夫かな。佃さんの音声が今日は調子良くないかな。何かご質問等あれば、ご質問に答えれるかどうかちょっとわかんないですけど、あ、大丈夫かな？はい、ありがとうございます。コメントいただければなと思います。DM でも大丈夫です。はい、大丈夫かな？はい、ちょっと1時間もたなかったんですけど、このアーカイブの方、なんかスペースの仕様が変わったみたいで、1ヶ月、最初なんか1ヶ月だけしか、アーカイブ聞けなかったんですけど、今はもうなんかずっと聞けるようになってるみたいなので、このノートの方で見ていただければ、いつでもリンク残ってるので、ここからも聞けますし、そのうち僕のアーカイブは、ポッドキャストの方で、アートトークというポッドキャストでやってるので、Apple ポッドキャストなり、Spotify の方で検索していただければなと思います。下のリンクの方でも貼ってあるので、そこから聞いていただければなと思います。こんな感じで今日はじゃあ終わろうかなと思いますが、つくやさん大丈夫ですか？ちょっとなんか声が 届かないらしいですが。はい。何か質問等ないですかね？大丈夫ですかね？はい。はい。大丈夫そうです。では、こんな感じでしようかなと思います。なんか個人的な告知は、10月12から11月17日までは、香川県の、丸亀市の丸田スっていうところで展示をさせていただくので、もし香川在住の方が、いらっしゃいましたら、四国、 まあ、勤勉の方がいらっしゃいましたら、見に行っていただければなと思います。また、ウェブなりなんなりで告知をさせていただけると思うんですけど、はい、そんな感じで、今日は、マシューウォンを紹介させていただきました。次回は2週間後、隔週なので、2週間後の水曜日になります。はい。ではでは、今日はこれで終わろうかなと思います。くらさん、ありがとうございました。声が入ってないけど、多分聞こえているんだと思います。はい。あ、大丈夫ですか？はい、入らないということで。はい、すいません。では、皆さん、はい、良い夜を。失礼します。